빠빠야, 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 빠빠야. 콘니치와, FF14 하우징 마니아のおねんねです。このポッドキャストはおねんねがひたすらハウジングや他のコンテンツの話、くだらない話を語りますので、ハウジングや魚座から集会のお供にお楽しみください。今回はですね、サイン入り音声の NFT を作ってだっていう話なんですけど、最初に言っておくと、これは別に仮想通貨投資への勧誘ではないです。やるかどうかは自己責任の世界です、あんなものはね。だけど話としてすごく面白いから聞いてもらいたいなと思って、できるだけね、難しくならないように、頑張って女子が話しますので聞いていただければと思います。まあ、その今のところのね、私の初心表明の音声をサインの、私のサイン、名前書いたやつの画像に載せたものを、まあ、タイムカプセルみたいにして NFT っていうものにして販売してますよって話なんだけど、その NFT って何なのかをどう説明したいかなってすっごく悩んでたんですよ。なんかNFT 作ってからも結構時間経ってるんだけど、なんかすぐどうやって説明したらいいか分かんなくて、あ、今回長尺になる予定なので皆さんもゆったりと聞いていただければと思うんですけど、その仮想通貨の基礎知識がないと説明しづらいのかなとか、それを説明するとさ、その仮想通貨とはみたいなさ、の説明するとさ、このチャンネルにしてはさ、ちょっと真面目すぎる仮想通貨講座みたいになっちゃうなとかってすごい悩んでて、しかしそこで私はひらめいたのです。 NFT ってね、こないだ333万ギルで売れた私のサイン入りパンツと一緒だっていうことに気がついたので、というわけで今回は FF で売れたサイン入りパンツに例えて NFT とは何かについて語ります。というわけで、ジョジが語る NFT 講座、イエーイ。FF14 でクラフトされたもの、装備とかには作った人の名前がつきますよね。あれはスクエニがこのパンツはおねねちゃんが作ったものだという保証をしてくれてる状態です。そこにおちびおねんねって名前がついてたら、誰も疑わずに、あ、これおねねちゃんが作ったパンツなんだって思う。それはスクエニがそれを、まあ、担保してくれてるというか、スクエニがそうやって表示してるんだからってみんな信じてるわけ。誰もプレイヤーは、その自分が作ったやつを、これをねねちゃんが作りましたって言って名前の改ざんしたりとかできないですよね。嘘つけない。で、そして私はパンツをそんな何十枚も量産してるわけじゃないっていうことをみんなが知っていたからこそ、私が作ったパンツはちょっとレアだっていう感じになって333万ギルという大金で売れました。他にも私の活動に役立ててほしいなとか、そういう支援の意味も込めて買ってくださったと思います。ありがとうございます。買ってくださった方ね、ありがとうございます。で、 NFT もこれと全く同じ、私が音声付きのサインを NFT っていう形式にシューってすると、ブロックチェーンという技術が、さっきで言うスクエニだよね、ブロックチェーンという技術が、このパンツはおねねちゃんが作ったものだっていう感じで、このサインはおねねちゃんが作ったものだという保証をしてくれます。これも誰にも改ざんができない仕組みになってます。そして、で、私おねねがそんなにサインを量産しないよーっていうことを私が明言したら、パンツと同じで欲しがる人はいるかもしれないですよね。レアだから。で、さらに、NFT はもうちょっと情報を盛り込むことができて、こうサインに番号とかを振ってあって、1番のサインっていうのはこのように1点しかないデジタルなものだっていうことを担保したりだとか、サインを持ってる人だけが入れるディスコードとかも作れます。それもその自動でピピピピってすぐ作ることができるの。つまりサインを持っている人だけの コミュニティでなんかキャッキャウフフしようと思えばできるわけ。今は私はそこまで考えてないんだけど、そういうこともできる。つまり FF でいうところのパンツがコアなおねてんの証であるように、 NFT を持っていることもまたコアなおねてんであることの証明になるって感じね。要はだからやっぱパンツと NFT はほぼ一緒なんだよ、奇跡的にも。つまりなんかパンツ持ってるっていうことが、そのおねんねの何かを所有しているっていうことってみんなわかるじゃん。それと同じで NFT を持ってるっていうこともおねんねが書いたサインを俺は持ってるぜっていうことをみんなにアピールできるっていうことなのね。でさらにさらにここは面白いんだけど、もしパンツの持ち主が私がもっと有名な、例えば登録者2万人、3万人、5万人の YouTuber になってるまで、その時までパンツを取っておいて、おねんねちゃんのサイン入りパンツ533万ギルで売りますって言って誰かに言ったら、その人は200万ギル儲けることができるじゃん。 NFT も全く一緒で、 NFT は今のところイーサリアムっていう仮想通貨を使って売買されるので、おねんねちゃんのサインの1番のやつを、0.1 イーサリアムで販売しますって転売して儲けることができます。で、NFT のすごいとこ、これパンツと違うところは、この転売された時の利益。例えば、じゃあそれでそのサインで、まあわかりやすく100万円儲かったとしたら、その一部が私、おねんね、サインを書いた人にちゃんと入ってくるってことです。例えば 10% だったら10万円がおねんねに入ってくるっていうこと。つまり、そのパンツを持っている人、サインを持っている人が値段を釣り上げて転売すれば、その人も儲かるし、私にも間接的に支援ができるっていうシステムなんですよ。今まで例えばセザンヌとかゴーギャンとかゴッホとか有名な画家の人の絵画を売買しても、その利益が元の画家さん、つまりそのゴーギャンたちだよね、に入ることはなかったわけだよね。だけど NFT の場合、すべての取引データがブロックチェーンっていう技術でしっかり記録されてるので、売買されたっていう瞬間にピューンって元の画家さんにお金が入るようになってます。これは画期的なことだよね。今後例えば電子書籍とかもさ、 NFT 化されたら、その今で電子書籍って中古で売ることができないじゃん。だけどそれができるようになって、ブックオフみたいな感覚で売ったら300円ですって言われたら、そのうち30円ぐらいが元の著者にお金がピューンって入るようになったりするわけ。そうすれば元の著者もどんなに転売を繰り返されても手元にお金入ってくるしさ、電子書籍を買った人だってもう読み終わったやつは、まあもう誰かにあげたいって言って売ることができると。これがすごいことなんだよね。で、今別に私はこのサインの NFT が売れるかどうかっていうのはあんまり重要だと思ってなくて、その私がもっと有名なハウジンガーとか YouTuber になった時に、それがじゃあ2、3年後だったとして、2024年とかそのぐらいのことだったとして、2021年の9月時点の私の考えてることとかを語った肉声がタイムカプセルみたいに入ってる NFT って価値が生まれると思うんだよね。それはパンツと一緒じゃん。私が有名になればなるほどさ、その2021年9月時点で作ってくれた、ずっと前に作ってもらったパンツなんだって見せびらかすと羨ましがられるしさ、それいりませんかって言って高く売ることもできるわけ。なので今後も登録者とか仕事内容の節目が来るたびにタイムカプセルを作っていこうかなって思ってます。それは私が有名になればなるほど、あ、おねねちゃんの一番のサイン欲しい、いくらいくらで売ってっていう人が現れるから売買されるはずですよね。で、まあ今の時点でさ、その仮想通貨を持ってるおねてんが何人いるかわかんないけど、この話にもしすごい可能性を感じる そして私は仮想通貨を持っているっていう人がいたら、まあ、ぜひ買ってみてください。説明欄にね、URL ありますのでね。で、ちなみにね、そのうちではあると思うんだけど、その NFT の売買ができる一番メジャーなサイトが OpenSea っていうところなんだけど、っていうサイトがクレジットカード決済に対応してくれないかなみたいな需要の声もね、結構上がってるので、その仮想通貨なんか持ってないよっていう人でも、普通にクレカで買えるようになる日は来るかもしれないねっていう感じです。これが NFT の説明。そのさっきから言ってるブロックチェーンって、そのスクエニの代わりだよね。そのスクエニがパンツをおねねちゃんのもんだって担保してくれるのと同じ感じで、ブロックチェーンがこの NFT はおねねちゃんのもんだって担保してくれてる、そのブロックチェーンってなんだよっていう話をしたいと思います。いや、こっからはね、女子によるブロックチェーン講座です。イエーイ。で、それってどんな技術かっていうと、学校のクラスの学級委員を決めるときを想像してください。で、学級委員になりたい立候補者が、まあ、何人かいたとするじゃないですか。4、5人くらいいたとして。で、今までは先生の机に投票箱をパーンって置いといて、そこにみんながそれぞれ候補者の名前を書いた紙をポンポンポンポンって入れてる形式だったんですね。だけど、これだと誰かがその投票箱に夜中とかにさ、忍び込んでさ、その紙入れ替えてさ、細工しちゃったら、本当の投票結果と違う結果にしちゃうことができるじゃん。それって不正ができる、改ざんができるってことでしょ？それならば、ということで、先生はみんなに iPad みたいなものを配ることにしました。で、その iPad にはさ、候補者の名前が書いてあって、で、誰かが、この候補者がいいってポチッと押すと、その情報が全員の iPad に飛んでいって、1票入ったぞーっていうことがリアルタイムにもうみんなに伝わるようになると。で、1票入れたら、もうそれ以上その iPad は操作できないわけね。で、この方式だとさ、誰か1人の iPad に悪いやつがピッピッピッって細工して数字を改ざんすることができたとしても、他のみんなの iPad と数字が合わないから、不正だってバレるんですよ。で、他の iPad たちは不正にあった iPad の数字を、これ間違ってます、これみんなと違いますって言って、正しいものに自動でピピピピって書き換えるわけ。で、こうすれば学級委員の投票には不正が起きなくなるよね。だって、みんなの iPad がそれぞれの iPad の数字を監視し合ってる状態だから、何か変なことがあったらバレちゃうわけ。これがブロックチェーンです。この iPad の技術がブロックチェーン。ブロックチェーンは世界中のあらゆるスーパーコンピューターが脳みそとして働いてて、さっきの iPad の役割をこなしてるんでしょ。だから、一つだけをハッキングしたりとかしても意味がないわけ。その数字が合わないから。で、さっき言った NFT の売買、おねねちゃんのサインを売買するぞっていう記録も、全部ブロックチェーンに記録していくから、こそこそ陰で、ちょっとおねねちゃんの NFT、おねねちゃんには利益が入らなくてあれだけど、なんかちょっと高く売ってくれないかな、みたいな。っていう、こそこそした売り買いができない。NFT はブロックチェーン上でしかやり取りができないって決まってるから。反対に、さっきの先生の机の上の投票箱形式は、例えば、今で言うと銀行とかがそうだよね。銀行にみんなの預金口座のさ、なんか情報とかが集まってるわけ。何々さんは100万円持ってて、何々さんは1億持っててとかあるわけ。で、もし銀行がさ、何かで、まあないと思うけどさ、ハックされたらさ、預金を抜き取られちゃったりとかさ、なんかそういう可能性があるかもしんないでしょ？で、そのお金の動きもさ、追えるかどうかはわかんないわけ。その銀行が一本立ちしちゃってるから。その他の銀行とさ、照らし合わせたりとかもできないわけ。だからこそ、一部の人は、中央集権的って言うんだけど、その銀行とかそういう一つのところに何か情報が集まっちゃってる状態。 のことを中央集権的って言うんだけど、その一部の人は、この中央集権的っていう状態に危機感を感じてて、それよりもこのみんなで情報を監視し合うっていう不正ができないブロックチェーンに期待をしてて、だからこそその上で動いている仮想通貨が今大盛り上がりしてるんだよねっていうのが、まあ私の解釈です。これは人によって違う。単純にその仮想通貨に投資したら儲かるらしいからちょっと5万円入れようぜっていう人も普通にいるし、その技術自体に期待しているからその5万円入れるっていう人もいろいろいる。ちなみに私は技術自体に期待してるからちょっとだけ入れて、宝くじ感覚で持ってるっていう感じなんだけど。そうそう。だから、そういう感じで仮想通貨が盛り上がったり、盛り下がったりっていうことをなんやかんやで繰り返したりとかしていて、で、まあ、ちょっとずつね、なんか電車広告とかさ、なんか電車広告の本の、なんか CM とかでちょっと仮想通貨がどうのって出始めていて、まあ、もうちょっとしたら、もっと、なんだろう、仮想通貨取引とか、仮想通貨投資とかが、まあ、もうちょっと一般的になったりとかすんのかなーって、私としては思います。そうなってくれた方が、私の NFT の、なんだろう、売買とかが、まあ、もしかしたら起きやすくなるかもしれないよね。わかんない。そんな、おねんねのサインなんか欲しくねえよって言われたら、もうそれまでなんだけど。あ、そういう感じね。なので、まあ、面白いよねーっていう話でした。という仮想通貨を語るジョジでした。私の音声付きサインの URL を説明欄に載せとくので、覗くだけ覗いてみてください。面白いと思います。補足です。これを撮ってるのは2021年10月7日なんですけど、最近、おねんね、絵描いてるじゃないですか。なんか絵突然描き始めたと思うんだけど、で、ギブアウェイだなんだっつって英語のツイートとかもさ、してると思うんだけど、あれも NFT に関することで、あれが何なのかはまた別のエピソードで、話したいと思うので楽しみにしててください。まあ、簡単に言うと、おねんねの絵がなんか売れ始めているぞっていう 話です。では楽しみにしててね。 っていう話でした。ではまたねー。パッパッパヤッパ。